古生和秀と優しさ市民ネットワーク、優しさつなぐホットニュース第58号2019年新年号。第1部、議会報告。住所、836-41、福岡県大牟田市新栄町17-47、本人携帯090-2517-4005、電話ファックス0944-85-0028、ホームページの URL は、リンク、メールは、furushonet.hotmail.com、携帯メール、kzfurusho1972.08.28omutadocomonejp、Facebook、リンク、古生からのご挨拶。タイトルは、新年にあたり皆様の、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。おととし、昨年を振り返りますと、新年を喜べる状況ではありません。昨年末に京都、清水寺で、発表された、今年の漢字、破、災、災い、でした。1月には寒波を伴う豪雪、4月には島根県西部地震、6月には大阪府北部地震、7月には西日本豪雨、夏に続いた猛暑、9月には北海道胆振東部地震、度重なる台風被害と、毎月のように大きな災害が起き、規模もますます大きくなっています。7月には、朝倉市、日田市に人権公園に行き、復興の状況を視察しましたが、地域によっては復興には、ほど遠い状況でした。今後も市民の皆様と、防災、減災の大切さを共有していきます。12月議会では、一般質問に立ち、中央省庁における障害者雇用水増し問題に、対する市長の考えを、尋ね、大変遺憾、との答弁を、いただきました。また、医療的ケアが必要な子どもたちの、教育環境の充実の、必要性も提案し、市長、教育長からも前向きの、答弁をいただきました。さらに、ここ2年ほど改善を提案してきた。保健福祉部健康福祉推進室健康長寿支援課の名前が長すぎるので簡単な名前に変更すること、基準緩和型通所サービスと介護保険デイサービスの相互利用ができないので、相互利用できるように改善すべきことは2点とも受け入れられました。絵本ギャラリーについては、動物園うちに作る現在の計画では多くの市民に受け入れられないので再考を求めましたが議論が噛み合いませんでした。将来負担を考え見直すべきです。さて、早いもので平成14年の呉西議会議員選挙に立候補を決意して以来、皆様からの本当に心温まるご支援をいただき、4期16年間にわたり議員として活動してきました。この間、政治も経済も大きく変動しました。国会では強行採決され、障害者雇用水増し問題も、責任の所在が明らかにされないまま、数合わせの採用活動が進んでいます。日産のゴーン前会長の逮捕、株価の低迷など、経済、労働を取り巻く環境は、ますます厳しくなってきています。政治経済の安定を願いつつ、市政の場で活動してきました。大牟田市では、高齢社会になる中、認知症の仕組みなどが、全国的に注目される一方で、介護保険で十分なサービスを、受けられない現実もあります。また、 買い物弱者の支援や、路線バスを中心とした公共交通のあり方、これからの中心市街地のあり方など、新しい発想で取り組まなければ、解決できない課題が山積みです。これらの課題に今後4年間全力で、取り組むことを決意しました。皆の間様の名を一層の、力強いご指導、ご支援をよろしくお願いします。2019年1月、大牟田市議会議員、古庄和秀。ここから2ページから3ページ。12月議会のご報告期間、12月10日、月曜日、21日、金曜日、質問線は、市役所庁舎、新栄町駅前市街地再開発、絵本ギャラリーに集中、14、18日の、3日間、12人の議員が質問。質問線では、市役所庁舎整備、新栄町駅前市街地再開発整備、絵本ギャラリーについて質問が、集中しました。絵本ギャラリーについては、様々な意見、指摘、疑問点が出されたにもかかわらず、動物園内に整備する計画のまま、進められるようです。今後の動きを注視しておきます。主な議案、平成30年度補正予算、6255万円の、増、人事院勧告を参考にした職員給与の、変更と決算見込みによる職員給与、5967万円の、減、農業経営対策事業費、上内、倉永地区の農庫と組合法人に、対し、高収益の作物の生産に、取り組むための県の補助金、新規、37万円、西鉄観光列車運行開始に、向けて、乗降客へのおもてなし事業、新規、720万円、パンフレットの印刷やクーポン券の費用、路面電車の改修と移設費用、駅西口の整備事業、新規480万円、駅前広場改修とトイレの洋式化などの費用、全会一致で決まった主な条例など、選挙用ポスターなどの条例、選挙期間中に市議会議員選挙は4000枚のビラを大牟田市の予算で印刷し、演説会場などで配布できる保健所の設置主体変更に伴う大牟田市における食の安心安全を守るための支援を求める意見書、食品衛生協会の請願要望行動によるもの、塚本二作議員以外の賛成で可決された意見書、日米地位協定の抜本改定を求める意見書、一般質問に立ちました。17日午後、4期目最後の質問に立ち、障害者雇用、医療的ケア児の支援、介護保険制度、絵本ギャラリーについて質問しました。市議会法。2月1日号に書いたポイント、門、国の障害者雇用水増し問題は、障害者などへの裏切り行為だ。市長の考えを聞きたい。答え、指導的立場にある中央省庁においてこのような事態になったことは、非常に遺憾だ。本市では、障害者手帳を確認し、誤りはない。門、医療的ケア児は全国的に増加傾向にあり、福岡県、久留米市も実態調査をした。大牟田市はどのように考えているのか？答え、医療的ケアが必要な大人が5名、子供が4名、子供を支援するために、障害、医療、保育、教育などの関係機関と連携していく。門、学校生活を送る中で、現状と課題は？答え、看護師2名で4名の、児童生徒を支援する、看護師がいない時の対応が、課題。 門、遠足などの校外学習は、どうなっている？答え、家族の協力があれば、参加でき、協力がなければ参加できず、欠席している。大牟田市の障害者雇用の、現状と課題、門、障害がある職員が、長く働き続けられるためには、ジョブコーチのような役割を、する人が必要だが、ジョブコーチは雇用保険事業所に、派遣されるので、自治体では利用できないが、考えを聞きたい。答え、今後、障害の程度や状況により、ジョブコーチ的な職員が、必要になることも考えられるので、検討するとともに、業務を行う中でも必要な配慮を行っていく必要がある。門、法定雇用率が 0.2% 上がった影響は？答え、民間企業も国も、法定雇用率を満たすために、採用しているので、受験者数の減少を、心配している。医療的ケア児の教育現場での、現状と課題、米印医療的ケア児とは、日常生活を送るために、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアを、必要とする子ども、全国で推計 1.8 万人。門、ご家庭の事情で学校行事に、参加できないお子さんがいることは改善すべきでは？答え、児童生徒が障害の、有無によって分け隔てられることなく、基本的人権を共有するかけがえのない個人として、尊重され、社会の形成者としての、資質を育んでいくためには、教育現場の体制整備は大切だ。校外学習への看護師派遣は、今後の検討課題と考える。門、医療的ケア児の送迎の、現状と課題は？答え、移動中の安全性の、確保から、保護者や家族の方による送迎である。しかし、保護者や家族の都合により送迎されないこともある。門、付き添いなしで学校で、学ぶことは基本的な子供の、権利。校外授業や送迎バスへの、看護師の配置は必要だ。教育庁の考えを、聞きたい。答え、大牟田版 SDGs にもあるように、誰一人取り残さない教育の、理念のもと、児童生徒が分け隔てられることなく、教育を受けられることは、子供たちの社会的な自立と、参加を目指す上でも大切だ。校外授業や送迎バスへの、看護師配置は、課題であると認識しているが、一定の予算が必要なので、今後検討する。門、中尾市長の考えを、聞きたい。答え、今後検討していくべき課題と、考える。門、基準緩和型通所サービスと、介護保険デイサービスの相互利用ができるように、何度も提案しているが、検討状況を聞きたい。答え、利用者福利の観点から、特例的な取り扱いとして、通所介護事業所において、基準緩和型通所サービスが、提供できるよう、できるだけ早い時期に制度構築を、図っていく。要望、特例とは納得できない。一人一人が希望するサービスを利用できるよう改善してほしい。絵本ギャラリーを動物園うちに作ることに反対。11月26日の常任委員会に絵本ギャラリーを動物園うちに作る計画が公表されました。私は絵本ギャラリーを作ること自体には反対しませんが、次の理由で動物園うちに作ることは反対です。1、動物園の機能充実とは、分けて考えるべき。2、絵本ギャラリーにお金を、かけすぎ。3、そのお金は、動物園の整備に使うべき。4、公共施設全体を、見直していく必 要があるのに、絵本ギャラリーを新設すべきではない。米印これまでも、ネイブルランド、文化会館、石炭館、道の駅、エコサンクセンター、エルルなどの公共施設を建設してきました。当時は必要性があるとの、エビデンス、根拠に基づく、行政、議会などの判断により、建設されたものです。将来にわたっても絵本ギャラリーは必要であるかどうかとの、根拠をもって提案すべきです。絵本ギャラリーを含む動物園整備の、費用、絵本ギャラリー新築の、予算、建築、設備工事費、2億400万円、建物の周りの工事、4200万円、消費税、10%、2460万円、合計、2億7060万円、動物園の施設整備、延命中学校の校舎解体、約1億円、駐車場整備、約1億4400万円、旧老人福祉センターの解体、約4400万円、合計、約2億8800万円、絵本ギャラリーの面積と、施設管理費、予定、延べ床面積、700平方メートル、エルル1727平方メートル、維持管理費、820万円、1430万円、光熱水費、300万円、330万円、米印エルルと比較しても、広すぎて毎年の管理費もかかりすぎます。から店舗や公共施設の一部を利用することで十分です。ここから4ページ、後援会長退任のご挨拶。明けましておめでとうございます。私こと2010年より後援会長を務めてまいりましたが、年齢とともに気力、体力の衰えを感じ、会長を辞任させていただくことになりました。この間年4回の後援会ニュースの発行は、他の追随を許さない充実した取り組みで、古小主義の努力の賜物であり、後援会の組織化の資料として、活用が期待されます。改めてこれまでの皆様の熱いご支援に、心よりお礼申し上げますと、共に、新会長の杉野先生の、下、古小主義へのさらなるご支援と、お励ましをいただきますよう、切にお願い申し上げます。今年が皆様にとりましてより良き年でありますように、記念し、退任の挨拶といたします。庄山、新、後援会長就任のご挨拶。明けましておめでとうございます。私、庄山会長の後を、次、後援会長を受けることとなりました。今までは、センターや様々な活動に、関わってきました。古小の活動は、優しさつなぐホットニュース、に、見られるように、政治を身近なものとして、思いを伝えて信念を貫いていることです。庄山会長の後を、引き継ぎ、後援会長として真に向き合っていきたいと思います。古小和秀後援会会長、杉野、悦郎、小さな集会にお誘いください。皆様と膝を突き合わせて、意見交換ができるミニ集会を、活動の原点としております。二人でも三人でも結構です。ぜひ企画してお呼びください。介護保険、障害者福祉、学校教育、市役所庁舎整備、一の財政、水道法の改正、商業、中心市街地活性化、など、皆様のご希望のテーマでお話しさせていただきます。皆様の不安や疑問等をお聞きし政策に活かしていきます。ご連絡お待ちします。電話、0、9、0の、2、5、1。 7-4-0-0-5、ファックス、0-9-44-8-5-0-0-2-8、メール、furushonate.hotmail.com、大牟田市役所の身体障害者を対象とした嘱託員採用選考試験のお知らせ。今回、図書館司書も募集されます。試験日、平成31年2月2日、土曜日、受付期間、1月4日、金曜日、28日、月曜日、申し込み日、受付、米印郵送付か、代理提出か、提出書類、1、履歴書、A4、2、身体障害者手帳の、写し、募集試験区分等、行政事務、2人、公民館主事、1人、学校管理図書事務員、1人、問い合わせ先、人事課、DL-0944-41-2550-FAX-41-2552。詳しくはホームページをご覧ください。ホットニュースを読んでいただける方にはお届けします。お気軽にご連絡ください。以上、議会報告です。